今ここカラダラジオ。おはようございます。マッサージセラピストで瞑想者、表現者の藤田明美です。毎週土曜日朝9時からパープルチャンネルでお送りする今ここカラダラジオ。今の心を見つめ、今の体に感謝し、今からの未来、ここからのチャレンジを応援したい、そんな番組をお届けします。本日はですね、後で、瞑想コーナーがあります。ちょっとね、ムシムシ暑い日ですけれども、水とつながる瞑想でちょっとね、ゆっくりしてみてください。この番組は一般社団法人スウェーディッシュディープティッシュセラピー協会の協賛で、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオよりお送りいたします。ということで、7月になりまして、なんと、7月4日アメリカでは独立記念日でございますが、私の、サロンですね、ボディセラピーニューヨークフローボディセラピースクールがなんと14周年を迎えました。イエーイ、パチパチパチパチ、ありがとう。今ね、PA のミキさんからお祝いの言葉をいただきまして、皆さんも心の中で祝っていただいていると思います。このね、苦節14年みたいな、そんなに苦節はしてないのかもしれませんが、まあ、このね、マッサージを皆様に日本でお届けして、そして、14年アメリカから帰ってきてからは17年になりますね。まあ、このね、独立という形でね、前のサロンから独立したのが、2011年の7月4日ということで、このね、7月4日に設定したのは、独立したので独立記念日だということで、アメリカで花火を上げて祝ってもらえる日になっております。いろんな声が聞こえております。その、アメリカはね、ちょっとね、時差がありますのでね、今日上がってる、今日ね、7月5日に上がってるはずです、日本時間のね。でこの日は本当にこう夏が来たっていう感じで、みんな独立記念日の日はアメリカでは結構お昼間にはね、バーベキューをしたりとかして、で庭でみんなでね、集まってご飯を食べたり、もちろん飲んべの人々はビールガブガブ飲んだりとかして、で私はお肉食べないですけども、お肉食べる人はもうがっつりお肉を食べてみたいなね、そういうことをした後に、ニューヨークとかね、マンハッタンの中だとなかなか平地がないので、皆さんビルの屋上に上がって屋上から、花火を見たりとかね、ニュージャージーの花火が見えたりする場所とかだと、ニュージャージー州はニュージャージー州で別のところで上がっているので、それを見て、でまた、ニューヨークはハドソンリバーで上がるので、ハドソンリバーね、イーストリバーか、イーストリバーで上がるのね。どっちだったかも、なんか記憶がすいません、ググってください。なので、対岸のブルックリンとか、クイーンズとかからで見ると、花火とマンハッタンが見えるという、ね、絶景なポイントで、マンハッタンの方からとマンハッタンは見えないので、それでもね、すごい大きな花火が見える、そういうね、日でございます。まあ、そんな花火の話はまあどうでもいいのかしら、いいかいいとして、まあね、私のサロンもそんな感じでね、考えてみるとね、やっぱりね、しっかり毎年月は経っているもので、何が変わったかなっていう感じで、ちょこちょこといろんな進化変化はさせていただいているんですけれども、これからもね、このセラピストとしてどんどんいろんな仕事をしていきたいなと思ったりとかね、この1年で ていうと、大きく言うとアメリカの、ね、ラグビーのプロラグビーチームのアメリカ代表にマッサージをしたりとか、あと出張で北海道に行って1週間、出張マッサージをしたりとか、そんな感じでね、ずっとねサロンにいるのではなく、この1年はちょっと飛び出す飛び出すアケビでいろんなところでマッサージをしておりましたけれどもまあ飛び出してもね、別に人前で飛び出てるわけではございませんのでがっつりとマッサージをさせていただいておりますけれどもね、これからもいろんなチャレンジしていきたいなというふうには思っておりますので、こんなことで一緒にやりたいよとか、何かねお仕事コラボしたいよとかっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひお声掛けください。他にも、瞑想のね、瞑想会ということで月一の瞑想会をセラピストさんや、あと、まあね、アーティストの方とかいろんな方に、参加いただいて瞑想会をやっていったりとかしております。これからもいろんなね、その瞑想だけじゃなくって、ちょっとね、心と体をつなぐようなそんな講座も考えていますので、いろいろと進化していきたいなと思っておりますので、皆さんどうぞ今後ともよろしくお願いいたします。はい、ということで、このね踊りもね、やっておりまして、本当にねポツポツという感じでやっていたんですけれども、この間、先月になりますね、川村武明さんという方の、個展に行ってきたんですけれども、以前ねうちの、この、今ここからだラジオにゲスト出演していただきましたフードアルケミストで、料理研究家であります高山春代さん の彼女もね法人設立のお祝いという形でお祝い の、ランチ会があったんですね。でその時に春代さんと一緒にお会いして、で、今からちょっと個展を見に行くんだみたいな話をしてたんですよね。でその時にご一緒に いらっしゃった、もうだからねすごいね大御所というか、なんて言うんでしょうね、こう言えばレジェンドって言ったらいいんでしょうか、三島由紀夫の編集者だったという94歳の桜井先生というね編集者の本当にレジェンドの方、もう94歳でめっちゃお元気だったんですけども、その方も春代さんのこのランチ会に出席されておりまして、で、桜井先生がですね今から行くんだって言われていて、でその桜井先生経由で春代さんもこの川村武明さんのことをご存知したということなんですけれども、この方はね、実はもともとミュージシャンだった方で、で、ある日脳梗塞になったんですよ。でそして脳梗塞倒れちゃって、で、2日間発見されずに2日後に発見されたんですけれども、命は取り留めたものの、失語症ですね、言葉が喋れず、あと、耳がちょっと障害を持って聞こえなくなって、聴覚障害ですね、あと、右手がミュージシャンで、ギターを弾いてらっしゃるのかな、で右手も麻痺ということで右手も使えなくなって、これでギターも弾けなくなったということで、そこからなんと画家に変身したんですよね。本当にすごいね、もう命がなくてでもいいぐらい、もう死んだ方がマシだっていうね、そういう絶望感があったらしいんですが、それでも利き手じゃない方の左手で絵を描き始めて、でそれを、ね、路上でね販売し始め、そうすると新聞やテレビ雑誌とかメディアの取材がどんどん増えていって、で、2020年にはチェルシーで展覧会を開いた、その展覧会に出展したりとか、で2025年この5月ですね、ニューヨークで初の個展を開催されたりとか、本当にファンの方が多くって、とてもねビビッドな色 で、飛び出すアートみたいな感じのアートがね、もう本当に、キャンバスからビューンと飛び出ないようなそういうね、 すごいエネルギッシュな絵を描かれてる方なんですね。川村、三水の川に村竹明さんは武士の武に明るいって高村川村竹明さんという名前ね、竹さんっていう風に皆さん呼ばれてまして、でそこに行くと本当にね、いつもすごいニコニコして、で迎えてくださったんですけれども、話すことを聞くことができないので筆談とか、あとゆっくり行くと多分口を見てくださってると思うので、こんにちはとかありがとうとかってか、そういうことはね、もう、まあ、イメージしていただいたとは思うんですけれども、であまりにもね、その彼がエネルギーがあって、で、ちょっとね、日本とそのニューヨークの、まあ、コラボみたいな感じで、波のね、こう絵ありますよね、浮世絵の波の、浮世絵、歌丸の浮世絵、北斎か、北斎の浮世絵に、ニューヨークの街があったり、そしてそこに亀がビューンと飛んでるような絵だったんですけれども、なんかすごいそこからエネルギー見てたらちょっといただいちゃって、でここで一節私また踊りでコラボさせていただきましてやっぱりね、なんかその作品を見てるとすごいこうインスパイアされるんですよね。なんかそこから一回ねニューヨークに行った作品がまた帰ってきて、で場所は日本橋の、高島屋だったんですけれども、だからそこにまた日本橋に戻ってきたみたいな、日本に戻ってきたみたいな、そんなイメージがあって、なんかこうなんでしょうね、武士が海を渡って帰ってきたみたいな、そんな気持ちになって、でそれを見てちょこっと踊らせてもらったりとかしていました。 でもね、ちょっとね、この、ね、竹さん、川間竹明さんの、障害さえ感謝するアーティストということで、彼の書いた文章ありますので、ちょっと、読ませていただきましゅ、ましゅだってますご紹介で、ミュージシャンから脳卒中で右手が使えなくなり、聴覚と言語能力に重度の障害が残り、利き手ではない左手で絵を描き始め、だんだんと見る人を魅了し、ニューヨークで個展を開くことになった画家、飛び出すアートをやっております。で、この方の文章を読ませていただきます。2001年10月突然脳卒中を発症しました。一人暮らしだったので発見されるまで丸2日かかりました。意識を取り戻したとき、失語症、聴覚障害、これはちょっとやっぱり右手の麻痺という重い後遺症が残りました。34歳の時でした。人生はもう終わりだと思いました。たとえ生き続けたとしても、もう二度と良いことなど起こらないだろうと本気に思いました。絶望が何度も押し寄せてきました。ご存知ですか？本当の絶望は世界をモノクロに変えてしまうということを。それが文字通り私の身に起こったことでした。私は本当にそう思いました。もし再び話せるようになる薬があれば1億円払うだろう。もし言葉を理解できるようになる薬を見つけられたなら、それにも1億円払うだろう。もし右手を再び動かせてくれる薬があるなら、迷わず1億円払うだろう。ああ、それは3億円だ。無理。友達とくだらないおしゃべりが恋しかった。意味のない笑い声が、何気ない会話が、日常のさりげない挨拶が、かつて当たり前だと思っていたそれらすべてがかけがえのないものだったものか。自分の声が恋しかった。ギターを弾くことが恋しかった。言葉を聞くことが恋しかった。私は幸せだった、幸せだったのだ。その時気づいたのです。私はずっと3億円分の幸せに囲まれて生きてきたのではないだろうか。すでに幸せの海の中で泳いでいたのではないだろうか。その海から足を踏み出した瞬間、私はついに理解したのです。呼吸ができること、話せること、言葉を理解できること、両手を動かせること、それらに一度も感謝したことがなかったということに、それらがどれほど奇跡的なことなのかさえ気づいていませんでした。 生まれた時からずっと感謝の気持ちで満たされていたのだと気づきました。そしてゆっくりと私の世界に色が戻ってきたのです。それらの当たり前のことがどれほどかけがえのないものだったのか、はっきりと理解しました。この気づきが後に私がありがとう人間と呼ぶようになる生き方へと導いてくれました。幸せとはなるものではない、得るものでもない、願うものでもない、気づくものなのだ。川村武明ということでね。え、皆さん3億円持ってるってことですよねえ、本当に亡くなって初めて気づくものがあるっていうこともありますし、あとこれがまあそうね、武さんの転機になったということで、やっぱりね、その生かされているからこそのそのミッションみたいなのがねあるのかもしれないですよね。まあとてもね素敵な作品だったので、またね半年に1回ぐらい高島屋、日本橋の高島屋で個展をされるということなので、ぜひまたね次回いつだろうね、半年後機会がありましたらぜひ見に行ってみてください。ということで後半は水とつながる瞑想をやっていきます。藤田明美の瞑想コーナー、本日は水とつながる瞑想です。内なる水と自然の水が響き合う、そういう体験を一緒にしていきましょう。まずはしっかりと座っていきます。腰掛けてる方はね、本当にしっかりお尻がね、このね、お尻と椅子がつながっている部分を少し感じてみて、背筋を少しだけ伸ばしたらゆったりと肩の力を抜いていきましょう。立っている方は立ったままでも結構です。同じように肩の力を抜いていきます。ではゆっくりと目を閉じて、そして呼吸に集中してみましょう。吸ったり吐いたり、呼吸はあなたとこの瞬間をつなぐ橋です。ただ感じるごとに身を委ねてみてください。吸って吐いて、それでは体の内側を優しく感じてみましょう。私たちの体の 60% 以上は水分でできています。血液という水分が流れ、細胞の中にも間質液とかそういった水分があります。そしてリンパとか頭蓋骨の中には髄液とかもありますね。汗や涙として体の外へも現れていきます。この瞬間もあなたの体の中では静かに柔らかく水が流れています。心臓が血液という水を送り、細胞の一つ一つが水とともに生きています。その水の流れにそっと意識を向けていきましょう。心臓から、そして頭の中を通り、首を通り、肩から腕へ、そして胸の奥へ、お腹の中や背中や腰、お尻や太もも、足の先まで 優しく巡る水の感覚を想像してみてください。その水はあなたの命を守り支えてくれています。あなたの内側には調和と流動性があるということ、それに気づいていきましょう。今度は体の外にある水を思い浮かべてみましょう。まずは小さな雨を思い浮かべてみます。しとしとと降る優しい雨、その雨が葉っぱや土を濡らしながら静かに降り注いでいます。今あなたの肌にもその雨が触れていると想像してみてください。優しく柔らかく少し暖かく感じる雨、その雨はあなたの緊張や不安を静かに洗い流してくれる存在です。雨は少しずつ水たまりを作り大きくなっていきます。美しい湖を作っていきます。森の緑の中に現れた静かな湖、その湖の水面を覗くと自分の顔が映し出されました。それはどんな表情で映っていますか？それがどんな表情であれ、今の気持ちの一部としてそこに評価や一喜一憂はいりません。ただその表情は常に変わり、心も変化していきます。変化は常にあります。それではまた湖の周りの緑を見回してみましょう。自然の中にも変化はあります。鏡のような湖の水面に風が少しだけ波紋を作っていきます。そして風が止むとまた静かになっていきます。その水面はあなたの心の状態を表す鏡のようです。落ち着き、静けさ、優しさがそこにあります。水は川となり流れ、やがて海へと流れていきます。海の水を思い浮かべてみましょう。大きくて深く、すべてを受け止めてくれる海。波がゆったりと寄せては返し、まるで大丈夫と語りかけてくれるようです。では一歩一歩海の中に入っていきましょう。足の裏に砂が当たり、足先から波が少し冷たく当たってきます。足首から膝下、膝上、ももから下半身、胸、首の下まで入ったら波の上にぷかぷか浮かんでみましょう。波の動きに自分を任せています。外の水と自分の中の水がどこかでつながっていることを感じてみてください。今体の内側に流れる水と自然の水が静かに一つになっていくイメージを持ってみましょう。あなたの呼吸とともに体の中の水が外の世界と響き合っていきます。息を吸ってあなたの中の水が優しく広がり、息を吐いて自然の水と優しく溶け合います。あなたは海とつながるひとしずくのかわいい一つのお水の一粒、川の流れとつながる命の一部。雨に洗われ、 湖に包まれたかけがえのない存在です。水は形を変えても本質を変えません。あなたも同じです。どんなに気持ちが揺らいでも、その奥には静かな存在としてのあなたがいます。そのままで大丈夫。あなたの流れがあなたらしさを作っています。それでは少しずつ今この場所に意識を戻していきます。呼吸に戻ります。吸って吐いて、そして最後にそっと自分に声をかけてみてください。私は自然とつながっている。いつも体の中で自然が生きている。私は自然そのもの、そして地球そのものです。それではゆっくりと目を開けて、この場所に戻っていきましょう。はい、ということで、ちょっとね、夏になりましたからね、そろそろ海開きとかもあるのかな、もう開いてるのかな、どうなんだろうね、こういうね、夏だとちょっとね、お水の中に入ってみたいっていう気持ちもあると思いますので、少しね涼やかな気持ちになっていたらいいなと思っております。そういえばね、私の一番最初の記憶のなんか思い出すものの一番昔のものが、海岸なんですよね。海岸で、それも忘れもしない、玉野市にあります渋川海岸という海岸で、まだねちっちゃかったので、こうタカタカタカタカって言って、なんかもう水とか怖くないからタカタカって言ってたら、いきなり水の中にチャポンって入っちゃって、なんか見てる世界がいきなりチパッと変わっちゃったみたいな、なんかその記憶がすごいあるんですよね。もしかして後からついた記憶かもしれないし、本当にその時の記憶がちょっと不確かなんですけれども、なんかね、その昔の写真が残っていて、なんかそこからイメージしたのかな、それとも本当に思う出してるのかなっていう、それぐらいの本当に昔の3つぐらいかなの記憶なんですけれどもね。私たちはね、もう生まれる前からね、お腹の中で、羊水の中でね泳いでいますので、とてもね水というのはね、私たちにかけがえのないありがたい必要なものになりますよね。なのでしっかり水を飲みましょうそっちそれではジングルからエンディングに行きましょう。はい、ということで、ですね、7月の12ですね、土曜日、第2週になります。この第2週はね、今こっからだラジオの9時からは、再放送になるんですけれども、夜6時からなんとオレンジチャンネルで、すみこちゃんのパーソナリティのあずまいセルフにゲスト出演いたします。聞いてくださいね。で、その時にね、6月21日土曜日、あ、違う、また6月って言った、7月1月19だ、19と、26に、ゲストに来てくださるね、歌手のゆひゃんちゃんがゲストなんですけども、このあずまいセルフもゆひゃんちゃんと共に出ますので、ぜひぜひ皆さんお耳のご用意よろしくお願いいたします。ということで、本日もお聞きいただきましてありがとうございました。お相手は藤田明美でした。Have a nice weekend、 良い週末をお過ごしください。